おそらく忘れることのないであろう言葉の一つがですね、なぜ母は自分を流産してくれなかったのかって私の前でこうつぶやいた人のその言葉です。なぜ母は自分を流産してくれなかったのか、その目の前でこう語られた時にですね、やっぱりその言葉の衝撃というか、自分がこう自分で生きる意味をこう認めることのできない、またこう自分が生きていくことをこう否定してしまうような言葉をこう吐露するその言葉にショックを受けました。そのまた言葉を聞きながら、ふと旧約聖書の呼ぶ記に記されている苦難のしもべのヨブの言葉を思い起こしました。私の生まれた日は消え失せよ、男の子を身ごもったことを告げた夜もその日は闇になれ。ヨブっていうとっても正しくて無垢で神様の祝福をいっぱい受けてたんだけど、こうある時次から次へと苦難に襲われて、それでも彼は神を呪うようなことは決してすまい言ってたけども、ついに嘆きを始めるわけですね。その嘆きの冒頭で、私の生まれた日は消え失せよ、私が生まれた日なんて闇になってしまえ、そうこう言った苦難のしもべの言葉とその目の前で語る方のその姿がこう重なるような気がしました。なぜ母は自分を流産してくれなかったのか、そういう声にですね、私たちの心が縛られてしまう、捉えられてしまう、一般になってしまう、そういうことが古のヨブにもあったし、今を生きる私たちにもこう起こるんだなということを改めてこう教えられます。我々の骨は枯れた、我々の望みは失せ、我々は滅びる。今日エゼキエル書37章11節にそういう言葉を私たちは聞きました。これイスラエルの民なんですよね。イスラエルの民が非常に絶望的な状況の中にあるときに口にしていた言葉です。バビロンっていうとっても大きな国にこのイスラエルの民は滅ぼされて、国を失って、家族は離散させられて、バラバラにバビロンの地に捕囚に連れてかれた、そういう、こう経験をしていたわけです。そういう経験をしている中で、ついにあの神の都エルサレムが陥落してしまった、そういう知らせを受けるんですね。あ、私たちは神の民だったんじゃないのか、私たちは神様に選ばれて祝福されていたんじゃないのか、エルサレムは神の都だったんじゃないのか、そういうこう悩みというかですね、嘆き試練にこう直面させられるわけですね。ああ、我々の骨は枯れた、我々の望みは失せ、我々は滅びる、そういうこう嘆きがですね、その時代を生きる人々を支配していたっていうことです。甚だしく骨は枯れていた、それはもう本当に活力とか生命力とか、もう生き生きしたものが一切なくなってしまった様ですよね。枯れた骨。エゼキエルは、まあ、預言者ですけども、こうそのことをこうある谷に連れてかれて、まあ、幻としてこう神様に見させられたっていうわけです。主の手が私の上に臨んだ、私は主の霊によって連れ出され、ある夜ある谷の真ん中に下ろされた、そこは谷でいっぱいであった。まあ、動かしようのないですね、絶望というか、ちょっと音下げてもらって、ちょっと羽織ってない、絶望、動かしようのない死の現実っていうものがその谷に転がっているわけですよね。でそういう中でこの預言者エゼキエルは主神様に問われるんです。人の子よ、これらの骨は生き返るか、著しく枯れ果てているこの骨は生き返るか、そう主なる神にエゼキエルは問われるんですね。 エゼキエル答えます。主なる神よ、あなたのみがご存知です。でこのエゼキエルの答えは、ある説明、仲介する本なんかによるとですね、このエゼキエルが言った言葉っていうのは、神が死をも支配する、神様死をも支配している、そういう希望的な発言っていうよりは、むしろ枯れた骨がもはや生き返る可能性がないことを神様あなたは知ってますよねっていう、こう絶望的な発言を意味しているっていうふうに記されているんですね。神様あなたは生も死もご支配されている方ですよ、そのことを私は知ってますって前向きにこう言ってる言葉というよりも、むしろこの枯れ果ててしまった骨が生き返ることがないっていうことはあなたが知っておられるでしょう。旧約聖書の中では死人が蘇るってことは考えられていたんですね。でもそれは3日までだったんです。こんな枯れ果ててしまったら生き返る余地はない、神様それあなたも知ってますよねっていう、絶望的な発言だったっていうふうに説明されています。預言者をしてもこう希望を見出すことのできない、こう難しい死の力、死の世界っていうのがこう広がっているわけです。でエゼキエルが幻で連れてかれたこのある谷っていうのは、もしかしたら当時のそのバビロンとイスラエルが戦ったその戦場だったともだったのではないかとも言われてるんですね。だからエゼキエルは実際にその時代多くの戦死者がその谷で生まれた、そういう凄惨な場面を目にしていたかもしれない、そういうふうにもこう言われています。戦争で多くの人が殺されたのを実際見ている、その死の現実を知っている、だからその枯れた骨が生き返るか、そんなことはない、そういう問いにこう絶望的な思いで答えたのかもしれない。だけど神様はその圧倒的な死の力のこの現実の中で絶望的な発言をするエゼキエルに命じるわけですね。4節からのところで、そこで主は私に言われた。これらの骨に向かって予言し、彼らに言いなさい。枯れた骨よ、主の言葉を聞け。これらの骨に向かって主なる神はこう言われる。見よ、私はお前たちの中に霊を吹き込む。すると、お前たちは生き返る。枯れた骨に向かって語れ、お前たちは生き返る、そういうふうに告げなさいって預言者は神様に命じられるんですよね。戸惑うし、そんなことあるかって思うと思います。皆さんだったらどうですかね。目の前に枯れた骨が転がって、それにお前たちは生き返るって語りなさいって言われたら、いやそんなこと言われても、疑いが湧き起こるだろうし、何言ってんだよ、もしかしたら怒りさえこう覚えるような神様の言葉かもしれません。だけど預言者エゼキエルは偉いですよね。その命じられた通りに告げたわけですね。主が命じた通りにこのことをこう告げた。すると私が命じられたように予言した。私が予言すると音がした。見よ、カタカタと音を立てて骨と骨とが近づいた。私が見ていると、見よ、それらの骨の上に筋と肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った。想像するだけでこうね、ちょっとこうグロテスクというか、骨がカタカタと言って動き出していったって、非常に印象深いこの聖書の幻というか、場面ですけども、そしてその後に創世記の最初に記されている土から人間がこう創造されるときに命の息を吹き込まれたように、神様の霊がこのくっついて肉が盛り上がってきたその体に吹き込んだ。すると著しく枯れてたその骨が生き返った、そして大きな力を持った、そういう、こう物語、幻がですね、ここに語られるわけですね。 で、これはまさにその我々の骨は枯れたっていうイスラエルの民に向かってエゼキエルが語りなさいって言われている場面なんですよね。もう補習して生きる希望を失い絶望しているその民に、あなたたちは生き返る、そう主なる神が言われている、そう告げよ、エゼキエルがこう命じられた場面です。その時に人々は私が主であることを知るようになる、そのようにこう語られています。著しく枯れた骨が生き返るなんてことはありえない、それが私たちの現実です、私たちの見ている世界です。しかしこのことが不思議と起こるのがですね、神の技として起こるのがこの教会の出来事だっていうことなんです。神の民の中にその不思議な、とても信じることのできないような出来事が起こる。教会とはこのカタカタという音が聞こえる場所だって、ある説教者が言ったのを印象深く読んだことがあります。教会っていうのはこの骨と骨が、著しく枯れた骨と骨が動き出してカタカタカタカタカタって言ってる音を聞く場所だって言うんですね。そして組み立てられ霊を聞き込まれて生き返っていく、教会というのはまさにその音を聞く場所だ。どうでしょうね、私たちの国立のぞみ教会、カタカタという音が聞こえてますかね。どうでしょうかね、カタカタカタ、本当に聞こえたら不気味だなってでもそれが聞こえる場所だっていうふうに言うんです。で、先週木曜日に女性の集いというのがありまして、のぞみ教会、これあまりちょっと参加はできなかったですけども、講座教会に行きまして、今回は森下達恵さんっていう男性です、達恵さんと言ってですね、三浦綾子、作家の三浦綾子さんの、まあ、文学研究をされている方の、まあ、講演をですね、伺いました。まあ、三浦綾子さんは一番まあよく知られているのは氷点っていう作品で知られているかもしれませんし、潮刈峠であったり、少し前にはガラシャ夫人のことを三浦綾子さんの小説として紹介しましたけども、まあ、私も好きな作家の一人で、キリスト者、クリスチャンの方なんですね。で、その今回はその三浦綾子という人がいかにして三浦綾子になったかっていうことを、まあ、その森下先生がですね、非常に優れた語り口で、語ってくださったんですね。あれだけこう話せるっていうのはすごいなって思う、三浦綾子のことが大好きなんだろうなっていうことがよく分かった語り口で、その三浦綾子さんがこう三浦綾子になっていくかって、特に前半部分ですねをこう今回語ってくださいました。で、まあ、三浦綾子さんのことを少し言うとですね、まあ、16歳の時に、小学校の先生にこうなられるわけですね。今考えたらすごいですよね、16歳でも先生になっている。まあ、でも時代はちょうど日中戦争が始まり、もう太平洋戦争がこう始まっていこうとする、まあ、夜明け、そのような時代だったわけですね。教師になった三浦綾子さんはその教え子たちに、幼い子どもたちに、あなたたちは天皇陛下のために命を捨てて死ぬんですよ、戦争に行って立派な死を遂げるんだ、まあ、そういうことを、まあ、教師として一生懸命正しいことと信じてこう語っていたわけですね。だけども、まあ、ほどなく終戦を迎えて、まあ、三浦綾子さんは愕然とするわけですね。自分がこう信じ教えてきていた真理だと思っていたものに黒ずみを塗らなければいけない、その教師のその土台が本当に崩れていくような経験をしていく、信じてきたものをこう失っていく虚無感、絶望、そういう中でこう彼女の心がすさんでいった。 でそういう中に時を同じくして肺結核を患い、それが脊髄カリエスという病にこうなっていく、寝たきりのようなこう生活になっていくわけですね。でその時に三浦綾子さんは自分に言い聞かせたっていうんですよね。ざまあみろって、ざまあみろ、とうとう私も肺病になったって、もう自分がもうそれだけのことをやってきて、ついに自分も肺病になった、ざまあみろって自分に言う、その魂の痛み、傷、この時彼女にはもはやその歩むべき道がこうない、もう信じられる道もない、絶望とは死に至る病である、キルケゴールという人が言葉を残しましたけれども、本当にこう絶望、その言葉のように綾子さんは心も体も本当にこう死に向かって本当に消えていくような時をこう過ごしておられたわけですね。我々の骨は枯れた、我々の望みは失せ、我々は滅びる、本当に敗戦という中で、そのような経験を三浦綾子さんも文字通りにされてたんだなということを思います。だけど彼女の人生には出会いが与えられたわけですね。前川忠っていう男と三浦光代という二人のキリスト者の男性と出会いがこう与えられていきます。まあ、そのところを本当にこう臨場感あふれて語ってくださいました。あの1時間以上にわたる講演なので、それを私が再演するとそれだけ時間がかかってしまうので、それをすることはできませんけども、でもこのキリスト者のこう出会い、病となって肺を病み療養生活をしていた三浦さん、だけど彼女は肺を病んでいるにもかかわらずタバコをふかすわけですね。もうだから自分生きようなんてしない、酒を飲みタバコを吸っている。でそういう姿を見て前川さんはほっとけない、幼馴染だったそのあやちゃんをほっとくことできない、そうやって訪ねていくわけですよね。でもそうやって訪ねていったクリスチャンの前川さんに向かって三浦綾子さんは、クリスチャンって一番嫌いな人種なのって言うわけです。偽善者でしょって、私死んだってクリスチャンなんか絶対ならないから帰ってちょうだいっていうふうに突き返した。だけど前川さんはその三浦綾子さんの叫びに、魂の叫びを聞き取るわけですね。あのイエス様が向こう岸に渡られて墓場に住む男に近づいていたときに、神の子私に構わないでくれって、御所だからって、悪霊に取りつかれた男は叫びました。まさにそのような叫びのように、三浦綾子さんの私と関わらないでちょうだいっていう叫びを、痛みの叫びとしてこの前川さんは聞き取った。でそれ以来文通が1600通って言ってましたかね。前川さん1600通の手紙を送る、綾子さんも返して2000通以上の手紙のやり取りがこうなされていきます。その他にもその前川さんの本当に献身的な、女性を愛するというよりは一人の人間を愛した、その愛をこう三浦さんは知っていくわけですね。そしてその前川さん、またその後に出会う三浦光代さんのその背後にある、その後ろにある光を見ていくんですね。そしてそこにキリストとの出会い、また神にあるその出来事を彼女は知りながら、そして洗礼を受けてキリスト者になっていく、その彼女の自伝ですね、それまでの自分の経験を彼女は道ありきっていう小説でタイトルでしたためました。私の手元に2冊なぜかあるので、読みたい方お貸しします。その道ありきというのは今のエピソードなんかもこう記されていますけど、三浦さんはその時に過去振り返れば、その絶望の時に道なんてないって思っていたわけですよ。道なしなんです。だけどその自分に実は道があった、道はあったんだ、そういう思いで道ありきっていう思いで、その自分のその苦難であったり、もう帰ってちょうだいっていうことであったり、私の生まれた日なんてなくなってしまえと言いたくなるような日々を綴っていった。道はあったんだ、あの時にもすでにあったんだ。その小説の冒頭に彼女は、我は道なり真理なり命なり、 ヨハネ14章16節の言葉を掲げながら自分の人生を振り返っていったわけですね。三浦さんもある意味ではこのカタカタっていう音を聞いた人なんですよね。カタカタっていう枯れた骨が生き返っていった、そういうことを実際に知った人ですよね。お前たちは私が主であることを知るようになるって、主がおられるっていうことを彼女も知ったのだっていうふうに思います。語ってくださった森下先生は、私たちが苦難の中にあるときに人の耳にはお前なんてもうダメだ、もう終わりだ、やめておけ、やるだけ無駄だ、希望などない、家族や人に迷惑をかけるな、そういうささやきを耳にする、それこそ悪魔のささやきを耳にするんだ、そういうふうに言われます。だけども今日エゼキエルに命じ私たちにかけられた主の言葉は違うんですよね。枯れた骨よ、主の言葉を聞け、見よ、私はお前たちの中に霊を吹き込む、するとお前たちは生き返る、主はそう言われた、お前なんてもうダメだ、希望なんてないんだよ、そういう言葉とは全く正反対、お前たちは生き返る、それが主の言葉なんですよね。その言葉を聞け、そうエゼキエルは命じられた。サタンは絶望を私たちにささやく、しかし主は私たちに命をささやく、語るんですね。聖霊は命の息吹です。命なんです、死ではないのです。なぜなら復活の主イエス・キリストの力だからですよ。死を打ち破った方の力が聖霊なんですよ。だから聖霊は命を語ります。その耳、そのことに私たちは耳を傾けたいし、私たちは枯れた骨がカタカタって動き出していくことをこの教会でこう聞くことができるんですね。神の不思議の技として聞くことができるんですね。聞かされてるんですね。我々の骨は枯れた、我々の望みは失せ、我々は滅びる、なぜ母は自分を流産してくれなかったのか、そういう言葉の前に戸惑いながら、時には絶望的な発言しかこうできなくなってしまうような私たちでありますけども、それにもかかわらず主は命じられるわけですね。この骨に向かって予言せよ、お前たちは生き返る、あなたは生きることができる、その主の言葉を聞け、見よ、私はお前たちの中に霊を吹き込む、するとお前たちは生き返る、そのことを私たちは心に留めたい。で、三浦綾子さんを本当に愛して、彼女が洗礼を受けてしばらくした後に亡くなってしまった、同じ病を抱えていて天に召されたその前川さんは遺書にですね、生きるということは苦しく、また謎に満ちていますっていう言葉を残しました。遺書の中に、生きるということは苦しく、しかしまた謎に満ちています。三浦さんの人生、まさに苦しみが多くあった、次から次へとありました。私たちの歩みもそうでしょう。苦しみなく生きることのできる人はおりません。だけどもまた三浦さんの人生が不思議な謎に満ちていた、道を失った、道などない、だけど道はあった、そういうこう謎の道をですね、見出すことができた、道ありき、そう言い切ることができた、そういう経験がですね、人間にはあるんだ、私たちの人生にはあるんだ、そのことをですね、告げるために彼女は作家として作品を書き続けた、まあ、生きることができるんだ、だ彼女のこうやっぱ小説にこう貫かれている希望であったり、優しさだったり、愛っていうものは彼女のそういう人生の経験がこう生み出していった作品なんだ、そのことを今回の講演を聞きながら改めてこう思わされました。今日この礼拝で、私たちのこの礼拝堂の中で 人の方が洗礼をお受けになります。今日修法の中にその受洗の証として笠原智子姉妹の証を挟んであります。後で読んでくださればと思いますけど、私は立場上一足先に、いや二足先ぐらいこの証を読ませていただきましたけども、その証の中の中段のところでこのような言葉を智子さんが残されました。息子の卒園後間もなく私は病を得ました。幼い子供を思えば悩ましいことですが、一方で病によって自由な心、家族との関係、友人たちの支え、今まですぐそこにあって気づかなかった本当に大切なことに気づかされ、不思議にも解放されるような思いがありました。そのような時に息子に導かれる形でのぞみ教会とのつながりを得て、やがて唐沢先生との学びの時間を与えていただきました。たまたま幼い頃に教会学校に通っていた幼稚園を選んだ運よく良き友人に恵まれた。今まで偶然や運と自分自身の判断で歩んでいると思ってきたけれど、一つ一つの出会いや大小たくさんの出来事にいつも神の恵みと導きがあったのかしらとハッとさせられ、日々の豊かさに感謝と喜びを感じるようになりました。このわずか10行程度の言葉では表現しきれない思い、出来事があったのだろうと思います。まさに生きるとは苦しく、しかし謎に満ちている、そういう経験そのものであると読みながら思わされます。教会は本当にこうカタカタという、私たちの常識ではありえない不思議な音が響くところです。私たちの教会もこの枯れた骨がですね、お前たちは生き返る、そう命じられて骨がカタカタと鳴り出した音をですね、聞くことのできる群れなのです。いや、すでにここにカタカタという音がいつも響き渡っているんです。私たち自身がその音を立てているんですね。主の日の礼拝というのはこの音を聞くときです。最初の教会もまさにそうでしたよね。死の力が、イエス・キリストを葬り去った力が初代の弟子たちの周りには吹き荒れてたわけです。だけどその中で弟子たちは聖霊の音を聞いたわけですね。不思議な音だった。それはゴーゴーという音だったかもしれない。カタカタという音とは違ったかもしれない。でも建物がもしかしたらカタカタ揺れたような音だったかもしれない。でもその音を聞いたときに弟子たちはイエス・キリストの命を述べ伝え始めたわけですね。それが教会の始まりでした。教会は最初から音を聞いたんですよね。音を聞いたところから始まった。命の音を聞いたんです。私たちの教会も今日その音を新しく聞く群れでありたいと思います。なぜ母は自分を流産してくれなかったのか、その方との出会い、またそのつながりは今も私自身は続いています。主の言葉を聞け、大冗談にいきなりそうは語ることできませんけども、だけどあなたも生き返ることができる、そういう祈りを持ちながら私自身も委ねられた言葉を語っていきたいと思います。でそれは皆さん牧師だけの務めじゃないです。弟子たち一人一人の上に神の霊は下ったんですよね。旧約聖書はイスラエルの全家、国家、国として語られていますけど、ペンテコステの出来事は一人一人の上に神の霊が下ったんですね。皆さんも委ねられている言葉があります。主の言葉を聞け、あなたも生きることができる、そう語る言葉を委ねられているんです。私たちの周りに死の力は蔓延しています。生きることなんてできない、そうやって道を失っている人たちが多くいることを覚えます。でも道はありますよ、道ありきだ、千方作れど望みを失わず、私たちの教会の 言葉ですけど、そういう言葉を持っていることとして、私たち自身も生きていきたいし、出会っていく人たちに主の言葉を聞いてみないか、そう語り出せる私たちでありたいと思います。祈りましょう。主なる神様、私たちに命の言葉をイエス・キリストを与えてくださり、心から感謝いたします。主がいてくださるがゆえに、また主の霊が私たちに与えられたことによって、私たちは今日も生きることができます。その希望と力を分かち合いながら、また語り続けていくことができますように、聖霊の力を私たち一人一人にお与えください。この後洗礼式が執り行われます。意義深い時となりますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。